SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
12月7日水曜日、午後のニュースをシドニーから大場由美がお届けします。オーストラリアに駐留するアメリカ軍が増強されます。ファーストネーションの人々やメンタルヘルス上の問題を抱えるオーストラリア人は、家賃の上昇により最も大きな打撃を受けています。そしてスポーツ、サッカーワールドカップ、見事なハットトリックを達成したポルトガルのゴンサロ・ラモスに高い評価が与えられました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。オーストラリアとアメリカの当局が地域の平和と安定に対するリスクの高まりに対処するため、アメリカ海軍と陸軍の駐留を拡大することを発表しました。アメリカのロイド・オースティン国防長官は、この安全保障上の変更はインド太平洋地域の平和に対する脅威が高まっていることを受けてのことと説明しています。
我々
は外交と防衛の両分野で協力を深めるための具体的なステップを約束したのです。アメリカとオーストラリアは各国が自らの将来を決定することができる地域というビジョンを共有しています。残念ながらそのビジョンは今日挑戦されています。台湾周辺、太平洋島嶼国、東シナ海、南シナ海を含むインド太平洋全域における中国の危険で強圧的な行動は、地域の平和と安定を脅かしています。ロイド・オースティン国防長官はこのように述べました。また、オーストラリアのペニー・ウォン外相は、台湾に対するオーストラリアの立場に変わりはないと述べています。
私
たちは共に台湾海峡の平和と安定を維持することに強い関心を持っています。そしてオーストラリアは現状を一方的に変更しないことが重要であるという見解を明確にしてきました。そして文化的、経済的、人と人とのつながりに支えられた台湾との長年の非公式な関係を大切にしています。ペニー・ウォン外相はこのように述べました。オーストラリアは一つの中国政策を堅持しています。つまりオーストラリアは台湾を国として外交的に承認していませんが、経済、貿易、文化の利益を促進するために非公式な接触を維持しています。一方、リチャード・マーズ国防相は今週末、林芳正外務大臣、および浜田靖一防衛大臣との会談で、日本との防衛協力の拡大を求めると述べました。マールズ国防相は、日本とオーストラリアは強い貿易関係と安全保障上の結びつきがあり、今度の会議でそれがさらに強化されると述べました。我々は戦略環境が第二次世界大戦後のどの時点よりも複雑かつ不安定な世界に直面しています。我々は日本がオーストラリアやアメリカとの演習にもっと参加できるよう、戦力体制協力の面で日本との関係を深めることを期待しています。リチャード・マールズ国防相はこのように述べました。次のニュースです。新たな調査によると、低所得者の約5分の1が収入の半分以上を家賃に支払っており、中でもファーストネーションとメンタルヘルス上の問題を抱える人々が支援を必要とするグループとして最も急速に増加していることが分かりました。 ローンチハウジング社のホームレスモニターによると、約18万5000人の低所得者が一般的に認められている収入の 30% という上限を大幅に超える家賃を支払っており、ホームレスになる危険性が高いことが明らかになりました。また今月だけでも9万1000人のオーストラリア人がホームレス支援サービスにアクセスすると推定され、これは4年間で 8% 増加していることも報告されました。オーストラリアカトリック社会事業団のフランス・サリバン会長は SBS に対し、低所得のオーストラリア人が住宅危機の影響を大きく受けていると語りました。
They could find themselves trying to live out of cars. They find themselves actually living it rough. We can't keep waiting.
彼らは車で生活するなど粗末な暮らしをしています。私たちはインフレという大蛇を倒すためだけに働き続けるわけにはいきません。政府は今最も困っている人たちを対象に実質的な家賃補助を行う必要があります。フランシス・サリバン会長でした。ニュースを続けます。ドナルド・トランプの一族が経営する不動産会社が約15年にわたり脱税を含む犯罪スキームを実施していたとして有罪判決が下されました。世界中でホテルやゴルフ場などの不動産を運営するトランプ・オーガナイゼーションは最大160万ドル、オーストラリアドルにして239万ドルの罰金を科せられることになりました。なおドナルド・トランプ氏自身はこの件では起訴されていません。トランプ・オーガナイゼーションの弁護士、アラン・ファターファス氏は、オーガナイゼーションが控訴する予定であると明かしました。もちろん控訴するつもりです。裁判中に実に興味深い問題が発生しました。弁護団は、何々を代表するという定義、その意味について多くの書類を提出しました。この言葉は1965年に制定されたものです。裁判長はその言葉の意味について多くの定義が全くないことを認めたのです。アラン・ファターファス氏はこのように述べました。次のニュースです。連邦裁判所はデリバリーサービスウーバーに対して運賃の見積もりやトリップのキャンセル料などについて顧客に誤解を与えたとして2100万オーストラリアドルの罰金を科しました。オーストラリア競争消費者委員会は4月に裁判を開始、少なくとも2017年12月から2021年9月までウーバーのアプリに誤解を招くようなキャンセル警告が表示されていたと主張しました。これは利用者が予約をキャンセルしようとするとすでにドライバーが出発しているため少額の手数料を請求されるというメッセージが表示されていました。最後にスポーツ、サッカーワールドカップの話題で、スイスを6対1で破ったポルトガル代表のゴンサロ・ラモス選手の活躍にチームメイトが賛辞を送っています。ポルトガルはスーパースターであり、キャプテンのクリスティアーノ・ロナウド選手をベンチに座らせ、物議を醸しましたが、彼の代役を務めた21歳のラモスは、3ゴールを挙げる活躍を見せました。ポルトガルのミッドフィルダー、ブルーノ・フェルナンデス選手は、ラモス選手がワールドカップ開幕のわずか3日前に、国際デビューを果たしたことを考えると、この結果は信じられないと語っています。本当に若い、ワールドカップで初めて先発出場して3ゴール1アシスト、驚くべきことです。誰もが本当に喜んでいます。彼の仕事ぶりを見ればそれは当然のことです。彼はチャンスを得てゴールを決めました。彼はこの試合の前から重要でしたし、次の試合でも重要な存在になるはずです。ブルーノ・フェルナンデス選手でした。以上、12月7日午後のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。